はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、ドリルを作るコツということでお話をしていきます。最初にいただいたお便りを1通読ませてください。こちらもメルマガの読者さんからの、お便りになります。質問です。走る練習メニューでおすすめのものがあれば教えてください。小学生相手だと単純に走るためのメニュー、シャトルラインや10分間走などはかなりモチベーションが低くなり、高学年では手を抜くことも覚えて教えている立場としてはモヤモヤすることが多いです。子供たちが全員懸命に走り、終わった頃にはかなりの距離を走っているという練習メニューが何かあれば教えてください。練習試合を多く設定すれば良いのかもしれませんが、現状練習環境が週末のみで、それも毎週必ずできるわけではなく、練習できない日もあります。限られた時間で中身の濃い練習を目指している状況です。良きアドバイスよろしくお願いします。ということで、ありがとうございます。まず、練習メニューを設定すれば体力的にこう、走るトレーニングになるかっていうとはならないと思いますね。試合っていうのはそんなにこう、負荷がかからないので、試合以上の負荷をね、練習でかけておいて、試合が楽だっていうふうに感じるようにするっていうところが大事だと思うので、まあ練習試合をたくさん設定することはね、もちろん練習試合そのものは意義がありますが、走るメニューの代替に練習試合っていうのはあんまり私は良くないかなと思ってます。で、今日はこれをね、小学生向けにこういうドリルをやるといいですよ、子供たち一生懸命やりますよという、そのドリルそのものを紹介するというよりは、ドリルを作るコツっていうことでね、やっぱり、やり方じゃなくてそのドリルを作ってほしいっていうふうに思うんですよね。なので、3つの観点で私はドリルを考えてますよっていうことでお話をしていきます。その3つの観点というのは、1つ目は遊びにするっていうことですね。で、2つ目は機械的にするっていうことです。で、3回目は、競争的にするということで、先ほど言われたですね、10分間走だとかシャトルラン、これはかなりモチベーションが低く、手を抜くことも覚えてっていうことなんですけど、まあこれは当然ということですね。このシャトルランなり10分間走なりに、どのようにですね、この遊びの要素、それから機械的にやる要素、競争的な要素を入れるかっていうところが、まあ指導者の一つね、腕の見せ所っていうか、そういうところになると思うんですよね。で、一つずつお話をしていくと、一個目は遊びにするっていうのは、例えて言うならば鬼ごっこ的にするっていうことですね。気がついたら夢中で走ってるというようなところで、まあ昔からあるドリルですけれども、ドリブルをね、ただただこう、その場でするとか、なんか往復するっていうよりはですね、センターサークルに向かい合わせて、お互いドリブルでね、鬼ごっこするっていう方がスピードを出してやるとかね、そういう遊びの要素を加えてい、くっていうことがですね、気がついたら全力でやってると、夢中で走るということになるので、何かこう遊びの要素が入れられないかどうかっていうことを考えるっていうのがまず一つですね。はい。それから二つ目は機械的にするっていうことで、これは、必ずこのラインを踏みましょうとかですね、あとは、タイマーを設定して何秒以内とかっていう風に強制力を働かせるっていうことですね。はい。必ずこういう風にしてくださいっていう風にして、それを必ず守らせていく。コーンを置いてここを、回らなきゃいけないとかですね。なんかこういう、仕組みでもって必ず、強制力を働かせるっていう方法が二つ目ですね。だから、手を抜きようがないっていうんですかね。そういうような設定を考えていくっていうことも一つ大事なことだと思います。で、三つ目が競争的にするっていうことで、これは、走るにしてもリレーにしてみたりだとかね、勝ち残り、負け残りとかですね、そういうような何かこう競争心を煽るような形をとって、気がついたら一生懸命走るようにしているというような、こういう設定ですね。なので私がドリルを考えるときは、この遊びの要素を入れるか、機械的な要素を入れるか、競争的な要素を入れるかっていう、この3つの観点で何か入れられるといいなと思っているので、先ほどのそのシャトルランだとか、10分間走だとかっていうものを振り返ったときに、どの要素が入っているか、またはどの要素が入ってないかっていうことをこう考えてもらって、ドリルをアレンジしてもらうといいと思うんですね。で、生きたドリルと借り物のドリルっていう2つのこういう言葉がありまして、生きたドリルと借り物のドリルっていう言葉があるんですね。で、これどういうことかっていうと、練習方法っていうのって真似できるじゃないですか。 今だったらね、それこそインターネットとか、こう YouTube とかで、ドリルっていっぱいありますよね。で、それを、情報を得て、で、真似をするっていうのが、借り物のドリルっていうふうに私は呼んでいて、で、これって誰でもできるし、すぐに即効性はあるから楽なんだけれども、あんまり意味がないんですよね。あんまり意味がないの。このメルマガのね、今日の読者さんもそうですけれども、メルマガの方で私が最もいただく質問の一つは、おすすめの練習メニューを教えてくださいなんですよ。はい。で、これやっぱり聞いて、じゃあこれをやってみてくださいって言われるのが、すごく楽なんですね。指導者としては。それは私もそうです。私もいろんな方から教わって、あ、そのドリルいいなと思って、そっくりそのまま真似するということをやっているし、やっていることそのものに価値がないわけではないんですけど、やっぱり重要なのは借り物のドリルじゃなくて、生きたドリルを作っていくってことなんですね。何か一つのドリル、例えば私が、これこれこういうドリルをやってみてくださいねっていうふうにあなたに提示したとしますよね。で、それを、自分のミニバスのチームとかでやらせてみますよね。で、やらせてみたときに、生徒たちの様子がどうだったか、本当に生き生きしてるか、それともいい練習になってるか、負荷がかかってるかっていうことをやっぱり観察をして、見てみて、あ、こういうところで、手を抜くなとか、こういうところはあんまり試合とはかけ離れてるから意味がないなとか、こういうところはすごくいいなっていうのを見たら、そこでアレンジしていくってことが大事なんですね。私の尊敬する、星沢淳一先生から教わった言葉で、練習とか作戦っていうのは、作曲はできなくてもアレンジはできるという言葉がありますね。これ大事なんでもう一回言いますけど、作曲はできなくてもアレンジはできるということを私は星沢先生から教わって、いろんな練習方法、それからいろんなフォーメーション、いろんな作戦あります。だけれども、それをゼロから作るっていうのは大変なんだけども、それを元にアレンジをする。自分のチームは、こういうところは、こういうふうに変えようっていうふうに、ちょっとずつ変えていって、オリジナルにしていくっていう考え方がすごい大事なんですよね。だから今、インターネットで、この三原の動画だけじゃなくてね、いろんな方が、世界中がバスケットボールのドリルとかそれ出してます。出してるので、それを、まずは、借り物のドリルで一旦やっておくんですが、必ず様子を見て、あ、これは時間設定をした方がいいなとか、これはもうちょっと遊びの要素を入れた方がいいなとか、これは競争的にしてみようとかっていうふうに様子を見て、ドリルを変えていく、アレンジしていくっていうことが大事ですね。で、生きたドリルに変えていくっていうことです。で、そのための一つの観点として、今日言った遊びの要素を入れる、または機械的な仕組みで解決っていう要素を入れる、または競争的な要素を入れる。この3つの中にヒントはあると思っているし、私自身はそういうふうに今までやってきていますので、何かこの考え方がね、参考になれば嬉しく思います。まあ具体的にね、このシャトルランだとか、10分間走だとか、まあこういうことをね、なんかこう中身を提示するっていう、そういう放送ではないんですけども、ぜひですね、作曲はできなくてもアレンジはできるということで、アレンジのその観点は遊び、機械的、競争的っていうこの3つの観点でですね、やってみると何か解決の糸口になればなというふうに思っておりますので、応援しております。頑張ってください。今回はご質問ありがとうございました。はい。ということで、いかがだったでしょうか。このチャンネルバスケの大学は、バスケットボール指導者の悩み解決になる放送を毎日しております。今日の放送がちょっとでも面白かったな、興味が持てたなという方は、ぜひチャンネル登録をして、また次の放送でお会いしましょう。メルマガ、ぜひ登録してください。メルマガ登録していただきますと、最初の1通目で限定の動画をプレゼント。その後は、2日に1度私からあなたにね、コーチングに関するアドバイスをメールで無料でお届けしております。ぜひ下の説明欄からメルマガの登録よろしくお願いします。そして、バスケの大学研究室というオンラインコミュニティでは、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が2、3000文字の記事を投稿しております。Facebook での参加が基本になりますけれども、YouTube メンバーシップでの参加、それから Voicy プレミアムリスナーでの参加、があります。Voicy プレミアムリスナーでの参加は、初月無料になってますので、今4月の末なので、5月入ってから、聞かれると良いかと思いますので、5月になったらぜひプレミアムボイシー聞いてみてください。よろしくお願いします。はい。ということで、今日は以上です。最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。